はい、ということで岸本会でございます。
はい、
今回はお便りを、過去のやつからちょっとまた掘り出してきたのを読ませていただきたいと思います。
はい、
ではこちらからいきたいと思います。
はい、
岸本さん、林さん、こんにちは。
こんにちは。
オカルトネームポンツコと申します。
はい、
都市ボーイズのお二人は僕の距離、長距離の車通勤を楽しく無邪気に笑わせてくれ、あっという間に到着させてくれる、日々の生活には絶対欠かせない存在で、僕のパワーになってくれています。
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。早速ではございますが、幽霊の足についてお二人にご意見をいただきたくお便りいたしました。
うん、
霊感が全くない僕が子供の時唯一体験した霊の話を聞いてください。
うん、
それは小学3年の時です。深夜寝ていると、隣の居間からテーブルの上で新聞か何かを揃えて片付けているパンパンパンという音や、
うん、
何かを片付けてバタバタしている音で目が覚めました。
うん、
当時今も隣の僕の部屋も狭い日本間で、遮るのは襖1枚だけだったため、そのような音はよく聞こえていました。僕はその音をそれほど気にも留めず、母ちゃんが寝る支度をしてるんだなぁぐらいに思い、そのまま、眠りにつこうとしましたが、なぜか眠れず、しかも隣の居間からバタバタする音もずっと鳴りやみませんでした。
うん、
何か変だなと思いベッドから起き上がってみたところ、今が真っ暗であることに気づきました。
うん、
電気がついていれば光が漏れる立て付けだったのです、だったのですぐに気づく部屋だったのです。
うん、
そして母ちゃん何やっているんだろうと不思議に思い、母ちゃん何やってるのと隣の居間に声をかけた瞬間、バタバタしてた音が急にパタッと止まったんです。
うん、
返答が全くなかったのでどうしたんだろうと心配になり、襖を開けて居間を覗いてみました。
うん、
しかし誰もいなく普通に片付いていて、真っ暗ですがいつもの状態でした。うん、電気をつけて細かく見回してみましたが、何も変わったところはありません。その時初めてハッとしました。急に恐ろしくなり、すぐに布団の中に潜り込み、体を丸めて何が起こっているのかとガタガタ震えながら考えていました。
うん、
そしたら急に襖が開き、そして閉まる音が聞こえました。
うん、
これは幽霊がこちらの部屋を覗いていただけなのか、もしくは僕の部屋に入ってきたのではと、ますます恐ろしくなってきました。
うん、
しばらくシーンとしていましたが、周りの様子を知りたくて布団をほんの少しだけ開け、部屋を覗いてみたのです。
うん、
見えたものはベッドの脇に立っている50代くらいの女性でした。
うん、
とは言うものの、少しの隙間だったので実際は下半身しか見えていません。膝下くらいのスカートを履いており、いかにも中年女性のそれでした。
うん、
その時膝から下、指の足までくっきり見えて、僕はパニック状態になりました。その時僕は何も話しかけてくるなよ、僕に触るなよって祈りながら全身に力を入れ、体を丸くして耳鳴りがするくらい歯を食いしばり、震えながら耐えていたら、何も起こらずいつの間にか朝になっていました。翌朝母ちゃんや家族にその話をしたところ、この世に幽霊なんていないよ、それに幽霊には足がないんだよ、なんか寝ぼけてたんじゃないのと取り合ってはくれませんでした。
うん、
子供だった僕は幽霊には足がないというのを初めて聞き、あんなに明確な体験なのにと複雑な気持ちでモヤモヤしていました。
うん、
あれから45年が経ち、今までいろいろな人にこの話をし続けてきましたが、幽霊の足って本当なの?みたいな反応が多く、ずっとモヤモヤしています。
うん、
未だにあの映像ははっきり記憶しているのですが、本当は何かの勘違いだったのか、どうしてもお二人のコメントを聞きたく、よろしくお願いいたします。今後も YouTube ポッドキャスト、楽しみしています。頑張ってください。はい、
ありがとうございます。
ポンツコさんよりいただきました。そうですね、だから隣の居間で小学3年生の時に聞いたというか
見た、足だけの
心霊現象みたいなことなのかな。うん、なんですけども、
足がないのは丸山王教が水こぼしただけですから、
うん、
概念が足がないっていうのは、うんうん、
まあそこからなんかそれがそうそうそう、なんていうかね、情報としてルフして、
う
ん、
そう
だよね。
江戸時代とかのあたりって幽霊画とか、
私それこそちょっと前、ね、お前 が行ったとこで幽霊の足跡が残ってるっていう。
森口市ね。
ね。
大阪。
お寺ね。座布団だっけ？
そうそうそうそう。
みたいなのね、うん、あったりしたし、足跡の、なんていうかな、幽霊の手形みたいなのよくあるけど、うん、足形みたいなのも、まあ、たまにあったりするんで、うん、
ありますね。
だから、幽霊に足がないっていうのは、まあ、まあ別に、
うん、
なんていうか、
ないのもいるしって感じ
だね。昔から言われてる概念っていう感じなのかな。そうそうそう。
別に。
別に あるパターンも結構多いんでね。
あるある。全然。
ね、そこはだから、うん、周りの人がちょっとあんまりそこら辺はね知らなかっただけかなと思うんですけど、うん、でもまあこの感じだとはっきり小3の時に一回見たきりで終わりって感じだから、うん、なんだろうね、なんか関係あんのかな家と。
いやどうでしょうね。
なんかでもその後もちょくちょく出そうじゃない、こんなはっきり出てるパターンなら ね、うん、ま
あ、ね、しかも今でなんかやってて、
そう、新聞
声かけたら急に
はたいてるみたいな。
そうそうそうそう、うん、
で来たってことだよね、だから、うん、声かけたら来たみたいな感じだよね、
う
ん、
そうそう、
イメージとしては。なんだろうね、
年いった女性の足、
50代ぐらい、うん、足で50代って判断するのなかなか、うん、なかなかだと思うけど、
年いってる
失礼な感じもあるけど、ね、
女性の足みたいな20代もいるからね、
うん、いやいや、そうそう、
うん、
まあ、だそこで50代って判断はちょっと早いかなとは思ったけど、
まして着てるもんとか、
まあね、だからまあそう思ったんだろうな、翔さんだから、
う
ん
う
ん、
そうね、
うん、まあでも、まあ実害がなさそうならね、まあしょうがない、うん、別にいいんじゃないかなと思うけどね、うん。
まあでも怖いけどね。
まあね、ちょくちょくあったら嫌だね、うんうん。
それきりになったらね、いい思い出として、
うん、そうそう、
うん。こういう体験しましたよっていういい思い出としてなんか大切にしてもらえればそれでいいかなと思います。
まあ結果これでね、読んだことによって、いろんなところに広まっていくかもしれない
んで、うん。私もこんな見ましたっていうか、ね、コメントに来るかもしれないし。
ね。
うん。
うん、まあちょっと、そうですね。いい思い出ということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
じゃあこれ行きましょうかね。はい。オカルトネーム、三角木場で通勤からいただきました。はい、皆様、収録お疲れ様です。
はい。
昔から浮気は役者と放送作家の芸の肥やしと言われていますが、
うん、
実際やってみると奥さんに疑われてしまうことも多々あるあると聞きます、
うん、
林さんもかなり気を使っていることとお察しいたします。
なんで？
そうです、奴らは僕たちの罪悪感を敏感に感じ取り、うん、何かやったなと疑ってくるのです、
うん、
話は変わりますが、欲しいものがあった時に借金して買ってしまった場合、
うん、
家に持って帰ると奥さんにいろいろ言われて嫌な思いをしてしまいますよね、
うん、
これは借金が残るという罪悪感があるので、こちらがビクビクしてしまうため、そこを奴らに感じ取られているからなのです、
うん、
対してお小遣いを貯めて買った場合は借金もなく罪悪感がないため堂々とできるので、嫌な思いをしなくて済みます、
うん、
このようなことから、外で遊ぶときにも、貯金を使って遊ぶことにより、罪悪感なく遊べるので、奥さんにもバレにくくなるはずですね。うん、ただし、このとき貯めるのはお金ではなくストレスです、
うん、
家庭生活の中で奥さんから受ける様々なストレスがあるかと思いますが、それを発散することなく、心の貯金箱に貯めておきます、
うんうん。
そのストレス貯金が貯まったところで外で遊ぶと、貯金を使って遊んでいるだけなので、罪悪感なく遊ぶことができます。
うん、
これだけ我慢したんだから遊んでも OK だよねと自分にご褒美を与えられるからです、
うん、
罪悪感がないゆえに奴らにもバレにくくなります、
うん、
他の効果としては奥さんからストレスを受けると相手に返してしまいたくなりますが、
うん、
ストレス貯金をするようにすればもったいなくて相手に返そうなんて思わなくなるので家庭が円満になります、
うん、
これが僕が実践しているストレス貯金システムです、ご結婚されている林さんもぜひ実践してみてください、うんうん、今日も僕の心の貯金箱は重くなる一方です、はい、ということでいただきました。
何言ってるか分かんないっす。
これは多分
本当に何言ってるか分かんない。
多分、
うん、
あれなんだよね。だから常に
奴らっていうのは自分の配偶者のことを言ってるんだよね。
だと思うね。
うん、ね、
まあ、はいはい、女性一般なのかな、うん、なのか、そう、そういう感じだと思うけど。
そんなこと思ったことない。
だから常に、
うん、
あれなんだろうな、制限をされてるから、
うん、
でその時に。なんか自分の、
うん、
お金とかを使うと借金して買ったりとかすると、
うん、
罪悪感があって、まあ、それをまたバレちゃうってことなんだよね。
バレ、うん、隠れて買わなきゃいいじゃん。
そうそう。
で、買ってくんないから。
買ってくんないから。うん、だから、小遣いを貯めて、コツコツやって買えば、
うん、
借金もなく、財産がないから堂々とできると。う
んうん、って普通のこと言ってんだよね、ずっと。買えないものを借金せずに、ちゃんと未然に貯めてって、その自分のちゃんとしたお金で買いましょう。うん、そしたら罪悪感なくなりますよ、ね。普通のこと言ってんだよね。
そうだよね、うん。これだから、多分気持ちの問題の話よね。
そう。
自分のね。
隠れてやってるのと、
うん、
ちゃんと自分のお金でやってんのと、そ、まあ、それが浮気と最初のね、あれと関係してるっていうことよね。
で、家庭を円満にするための方法、うん、を見つけたって、この人は多分、だから、
典型を得たというか、
はいはい、思ったんだろうね。
気づいたんでしょ
うね。ストレス貯金っていう、うん、いいワードが多分、うん、頭に浮かんで、あ、これはすごいこと思いついたぞって、うん、思ったんでしょう
けど。その方法を大事にしているのはあなただけです。
それはね、その、この人の、だから前提として、うん、もう常にその、あれなんだよね。
うん、
奥さんに、こう、制限をされて、ストレスを溜め続けるっていうのが、うん、その、フォーマット、
うん、
もうそれが普通のことだよっていう、ね、それが当たり前前提で話が進んでるから、
うん、
こういう、ね、はいはいはいはい、考えに行き着いたんだろうなっていうのは、まあちょっと推測できますけどね。
僕はないっすよ。
ストレス貯金？
ストレス貯金っていうか、本当に意味があんまりわかんなくって。
意味、まあ、制限されて、うん、
まあ、制限、
うん、
はされたって二人の生活だし、二人のお金だから制限っていう言い方はあんま分かんなくって、
うんうん、そうね、だからお小遣い制とかってことなのかな、
うん、あ、そうっすね、うん、だから、
うん、そうだね、お小遣いって言ってた ね、うん、そうね、さっき、はいはいはい、うん、貯めてって言った
から、それも分かりますけど、
そこなんじゃない、
うん、
まだそれが嫌なら、だからシステムを変える交渉するしかない気するよね、うん、話ね、
うん、でもそれが難しいんでしょうけどね、その奥さんの方が強かったらね、
まあね、うんうん、まあ、でもそれを選んじゃってんだからしょうがないでしょ。
家はあの女性の方が強い方がいいですよ。
ああ、うまく
いく、うまくいきますよ、うん、うまくいきますよ。
それは確かによく聞くね。
うちの奥さんの方が強いし、だいぶ、
うん、
家ではだから全然、うん、あんまりそうね、思わない、何も。
まあ、だからこれを聞いてハッてする人もいるかもしれない。
いると思う、それはね。ね、うん、いると思う。
あ、そうすればストレスなくできるって思う人もいるかもしれない ね。
そもそもその浮気とかもしたいと思ったこと一回もないし。
でもまあちょっとあれだよね、投稿する場所を間違えた感じはあるよね。
そう。僕がいるんだから。
ちょっとね、うん、ピンとこないと思うだろうなって思いました。うん、はい。
そうそう。
じゃあ、うん、次行きましょうかね。
はい。
はい、はじめまして、ペンネーム、熊信者と申します。
熊好きなんか。
島田秀平さんとのコラボ動画でお二人を知って以来、動画を楽しく拝聴しております。
はい、ありがとうございます。
先日、都市ボーイズチャンネルの視聴者さんの体験談の中で、うん、私が体験した話と共通点のある話が2話ありましたので、初めてお便りをさせていただきました。
ありがとうございます。
私の実家は沿岸沿いにあり、小さい頃は夏休みになると関東から遊びに来るいとこ家族と一緒に海水浴に行くことが恒例行事となっていました、
うん、
この経験をしたのは私が小学1年の夏休みでした。その日は私と私の姉2人、いとこ3人、その両親と計8人を乗せた1台の車で海水浴場から帰宅していました、
うん、
時間ははっきりとは覚えていませんが、あたりは薄暗く夜の7時を過ぎていたように思います、
うん、
海水浴場から私の実家までは片道1時間ほどあり、
うん、
道中はほとんどが田んぼばかりの景色です。久々に会ういとこに海水浴と楽しいイベントだらけでずっとはしゃいでいた私はすっかり疲れ果ててしまい、窓に頭をつけながらぼんやり外を見ていました。
うん、
すると広い田んぼを隔ってた先の林の上で何かが動いている姿が見えました。
うん、
よく見るとそれは頭らしきものがあり、胴体が太く、手足らしきものが短い真っ黒い何かでした、
うん、
しかもそれは四足歩行の体勢で手足らしきものをバタつかせながら私たちの乗っている車と同じスピードで平行に走っているのです。
はいよ。
数百メートル離れた林の上にあるそれは遠くから見ても私たちの乗っている車くらいの大きさだったので、もし目の前で見ていたらどれだけの大きさだったのでしょうか。 文章に起こすととても恐ろしい怪物のようですが、幼い私はそれを見たときにトトロに出てくる猫バスだと思いました。
はいはい、
姉やいとこにも猫バスがいるよと教えるとたちまちその場は大盛り上がりになりました。
うん、
しかし実際の猫バスは足が12本あり目も光っているはずなので、今思えば猫バスではないんでしょうね。
うん、
あれが本当は何だったのかは分かりませんが、それ以降その道を通ってもその真っ黒い何かを見ることはありませんでした。
うん、
幼いとはいえ計6人が見ていたそれは幻ではなく本当に何かがそこにいたのでしょうね。いとことは高校生になってから会えていないので覚えているか分かりませんが、姉たちとは今でもたびたびこの話題が上がります。高校生になる頃には姉はそれを地獄先生ヌーベイに出てくるショーケラだったのでは、
うんね、
と言い始めていましたが、はい、私は今でもあれは猫バスだったという夢を捨てきれずにいます。
うん、
前回の視聴者さんの体験談の中に四祖高校のサラリーマンと真っ黒クロスケを見たという話がありましたので、うんうん、仲間がいたんだなぁと少し嬉しく思っています。
うん、
まだ他にも体験していることや、姉妹共通で見た幻なのか現実なのかわからないものなど聞いていただきたいお話があります。またの機会にしたいと思います。トシボーイズの二方、お体ご自愛くださいということでいただきました。熊信者さんの、猫バスらしきものを見たという話ですけども、
はい、
これ猫バスつらまあまあちょっと置いといて、
うんうん、
真っ黒い四足歩行の車クラスのものでそれと同じぐらいのスピードで走れるものって動物でいるんかなと思ってね。黒ヒョウみたいなでかい。
でもクマむっちゃ速いでしょ。
あ、クマな、
うん、
てかクマ信者ってペンネームなのに、
うん、クマ
ってクマの可能性、
うん、
捨ててるから考えなかったんだ。
クマめっちゃ速いっすよ。
そうだね。クマ速いわ、う
ん。なんかあの、車追いかけてる海外ですけど、
うん、
あるある。クマの動画あるけど、むちゃくちゃ速いよね、
うん。
あいつら。
確か、そう。追いつくわ。
うん。でも、クマだったらクマって思うんじゃない？見たら。
わかんないか。わかんないのかな。でも、頭らしくものがあって、胴体が太く、手足が短い、うん、真っ黒い何か。
クマじゃん。
クマだよな、うん。確かにクマだわ。
ってずっと思いな、みんな聞きながら、クマじゃないのって。
本当だわ。
うん、
これ、クマだね。多分。そうそう、そうだわ、
ね。
大きさ的にも、車、軽自動車ぐらいはあるし、大体、うんうん。
そうそう。
で、
速いし。
速さも確かに車に追いつくし。
うん、追いつく。
クマですわ、これ。
もうこれじゃあ、クマを見たって話？
クマ信者がクマを見たっていう話だね、多分。
よかったっすね。クマ見られて。なかなか見られないから、クマっつうの真横で。
広い田んぼを隔て、そうだね。場所の方どこなんだろうね。クマってそんな出んのかな、うん、
でも、
沿岸沿いぐらいしかないな。
とかさ、寒い地域、その東北の寒い地域とか行くと、なんか、ここ通るとクマよく見るんですよっていう地域とかあるし、
うん、
なんか高いところに車道があって、
うん、
そこからふっと下覗き込んだらなんかクマがいるみたいなとか、うん、なんかテレビで見たことあるけど、
あるね、
ありますよね、う
ん。なんかでもあんまりすっげースピード走ってるクマって日本であんま見ないイメージだな。
見たことないな。
海外はね、結構あるけど、
ね、見る見る、
サファリみたいなの乗っててとか。うん、それはでも、今聞いてて、本当にクマだなって思ったから、うん、クマだと思います、これ。
まあまあ、でもしかしたらね、うん、その、
いや、
クマだったらわかるよ、クマってって言うかもしれないし。
クマだよ、これは。クマでした。
はい。
はい。結論、珍しく結論で出たんでね、クマということでございました、はい。ありがとうございます。じゃあ、これ最後、これにしようかな。はい。岸本さん、林さん、こんにちは。先日は私の日本人形の話を取り上げていただきありがとうございます。
はい、
ツンサムと申します。
はい、ございます。
今回私の知り合いの話で面白い話を聞いたので投稿させていただきます。
はい。
人の人生は生まれてくる前に名前はもちろんですが、どんな人生にするか、いつ死ぬかまでも決めてくるという話を聞きますが、
うん、
私の知り合いはそのような記憶が残っており、先日こんな話を私にしてくれました。
うん、
その方はこの世に生まれてくる直前の記憶が残っていて、まずは自分の人生を決めるために真っ白い部屋でミーティングをしていたそうです。
うん、
その場所には自分以外もう一人別の誰かがいたとのこと。そして目の前にはスクリーンがあったそうで、そのスクリーンには自分がこの世に生まれるための二組の親の姿が映し出されていたそうです。一組目はお金持ちの裕福な夫婦、
うん、
もう一組は貧しくて困難のある夫婦が提示されたそうです、
うん、
次にどっちの両親から生まれたいか選んでください、うん、という話をされたそうで、その人は裕福な夫婦ではなく貧しくて明らかに人生に難が発生すると思われる夫婦を選んだとのことでした。
なんで？
そしてその方はなぜそっちの両親を選んだかという理由まで私に話してくれました、
うん、
それはこの地球という星は全ては魂の経験をするための場だということ、
うんうん、
なので最もエキサイティングな経験をしたいという魂の好奇心からそっちを選んだそうです。
あ、
私に話してくれたのはその部分だけだったのですが、そんな記憶を持っているその方にこれまでの人生話を聞くと、やっぱりそれはそれは壮絶な人生を送ってこられたようでした、
うん、
面白いのが、その方は以前はとても霊感があり、いろいろ見えていたり感じていたそうですが、その能力がめんどくさいから弟の方に行けと思っていたら、その後弟から最近霊感強まってきたんだよねという話をされ、言うまでもなくその方はその能力を失ったそうです、
うん、
それとよく聞く話ですが、人間は死を迎えてあの世に帰った時に一番問われるのは現世でどんな経験をしてきたかだそうで、亡くなって一番後悔することはやっぱり経験をしなかったこと、やらなかったことだそうです、
うん、
そう思うとこんな私も人生でトラウマを抱える出来事も多少経験していますが、それも全て自分で決めてきたことだったり経験値という宝物になるんだなと思ったお話でした、うん、これからも都市ボイズ応援しておりますということでいただきました。
はい、
生まれる前の記憶ね、うん、なんか結構いくつかいただいてますけど、
そういう話はあります。その経験値積むためにこの世に来てるっていうのも実は話も聞いたことがあって、うん、要はなんか僕らっていうのは、あのデータであって、
うん、
マザーみたいなのがいると、
うん、
その天国って言われるとこなんか分かんないですけどね、
うん、
マザーがいて、そいつらが自分の魂を分霊って言って分けていって、
うん、
顔も姿も違うんですけど魂は一緒なんですよね、
うん、
分霊で分けていって、でその分霊っていうのがまあこの地に降りてきて肉体を持って経験をして、
うん、
亡くなる時にその、そのこの場所で体験したデータを吸い上げてマザーのものになると、
うん、
だから経験を積んだ方がいいみたいな話は聞きますよね、
うん、なんかね、ちょっとイデア論みたいな感じだな、うん。うん。
母体がいるんですよ、岸本さんにも僕にも。
まあまあ、いるんじゃないですかね。天
国に。そいつのとこに情報を持ち帰るための僕らは、古希でしかない。
駒だよね。
そうそうそうそう。
うん。
親機に持ち帰るための。
まあでも、それだったとしたら、この方が選んだ困難な方が、エキサイティングっていうのは確かに、うん、まあちょっと分かる気もするよね。
うん。
最初から裕福だと、ちょっとやれることとか、
うん、そうですね。
やれることは多いのか。
うん、
けど、
面
白くはないかもね。
うん。
うん、
そうですね。
確かにな。それ、で賢いんだね、最初から。
でも、
うん、
この世って金持ちのが少なくない？
確率的に、
うん、
そうだね。
そしたらさ、
ね、
うん、金持ちの経験値の方が上がるんじゃね？あ、ケウナという意味で。人間として成長するとかじゃなくて、その目で見たものすべてがそのマザーの方に行って経験値になるんだったら、どっちがじゃあ、稀有な体験できるかって言ったら金持ちの方ができんじゃね？
鼻からパターン？
そう。
ああ、でもやること一緒じゃない？
誰と？
金持ちって。
でもあれですよ。あの、すっごい高級車のデータが行きますよ。
それは、そうかな。
でも、
貧乏な方はでも、
うん。でもみんな同じじゃない？それ言い出したら貧乏な方。
貧乏な方はそれぞれ、
うん、
貧乏さをしのぐためにアイデアを使うから、ちょっと変わってくんじゃない？
うん、そうなんかな。
金持ちのやることってなんか、大体一緒になる気がするんだよな。そんなことねえか。
わかんない、その。
なんかだってさ、お金あってやることってもう限られてない、
うんうん、まあ、海外行ったりとか。
そう。
いい飯食うて、
いい飯食う、
いい服着て、
とか、
うん、
いいとこ住んでとか、
いいとこ住んでとか、
それ以上に使うことってあんのかなって思うけどね。う
ん、なんかそれだと、まあそっか、あれか、その、だって僕らが貴重だと思ってるデータとあっちが欲しがってるデータって違うもんね、多分ね。経験値としてっていうのは。
まあ、その、そうかもね。うん、
ね。何か
気持ちいいこととか、
うん、
その 興味なさそうだよね、う
ん、何かすごい自分の前に出てきた壁を乗り越える経験値が一番の経験値として欲しいんだったら、うん、確かにそのお金持ちっていうよりは、
うんうん、だって俺がマザー側だったら、うん、見たいのはそっちだもんね、
うんうんうん、
金持ちがただぬくぬくとやってるのが何にも面白くないから
VIP 席ドラマとして座って姉ちゃん右左に置いて酒飲んでるデータと、そ
う
そ
う、うん、
あのそれのボディーガードみたいなのがいて、うん、その何VIP席のバーの前立って来ようとしてるやつ、
うん、
ボコボコにしてるやつだとしたら、
うん、
確かにそっちの金なくってボディーガードしてるやつの方が面白いか、
そうだ、見せ物としてはそっちの方が面白いなって思うからね、
まあね、
うんうん、
まあね、
まあでもそういう考えもあるというかね、うん、なるほど、だから困難な人生は最初から決まっているかもしれないというふうに考えるっていうのもありかもしれないですね、うんう
ん、まあそれ知ってたらいいけどね、
うん、
経験値を積むために僕はっていうけど、ね、
それで耐えられるとかあるかもしれないから、そうそうそう、うん、
ただ単にきついからね
まあそうだね、
困難な人生、
まあできれば関わりたくねえって思うのは普通だけど、うんね、うん、まあそういう感じですかね、はい、はい、ということで今回はこれぐらいで終わりたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。